時計の針は9時21分に向かっています。みんなでリレーフォーライフ。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えしています。ということで今日も大菅さんに来ていただきました。大菅さん、おはようございます。
おはようございます。
今日は元気ですか？
元気ですよ。いつも元気ですよ。
ね、毎週毎週本当に大菅さんの元気な声を聞くたびに私も元気をいただいております。
長い顔を見るたびに。
いやいや、そんなこと言ってます。元気な声。
ああ、なるほど。はいはい、ごめんなさい、空耳でした。
はい、ということでね、今日も大菅さんにお話をね、たくさん伺っていきたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて大菅さん、今日は28日ということで、あと4日で今年も終わるんですが、はい、
もう本当に年を重ねるたびに1年が早くなりますね。
早くなりますよね。
もう1ヶ月ってあっという間ですもん。
あっという間です。さあ、そんな大菅さん、今年1年、
はいはい、
大菅さんとしてはどんな年ですか？
個人的ですか？
個人的には
そうですね、まあ仕事もね、
はい、
ちょっと変わったっていう部分もありますし、はい、あとバンドのメンバーも入れ替わったっていうのもあるんで、
はい、
まあ、そういったことで言うと、そうですね、まあ、大げさに言えばターニングポイントの年だったかなっていう気もしますね。
そうなんですね、
はい、
ではリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんとしてはどんな年でしたか？
いつもと同じ年ですね。
違いますでもターニングポイントというか、リレーフォーライフもターニングポイント。
そうなんですよね。上手に振ってくれますね。そうなんです。今年ね、リレーフォーライフジャパンは10周年
を
迎えることができまして、
ね、
おかげさまで、はい、これも本当に各地でね、支えていただいてる皆さんのおかげだと本当に感謝してます。はい、で、その10周年ということで、4月には東京で全国のね、
はい、
実行委員会からと、あと、なんだ、ご支援いただいている皆さんも東京に集まって、
は
い、
あ、そうなんですね。
10周年のパーティーをやったんですよ。
盛大なるパーティー。
盛大でしたね。
あ、そうなんですね。
250名ぐらい集まってるんで。
全国各地からですよね。
そうです。
すごいですね。
ね、そこで実は、みんなでリレーフォーライフもその会場でやったんですよ。
その会場でやったんですか？
はい、ね、今日みたいにその電波に乗るわけじゃなく、
はい、
会場内だけのみんなでリレーフォーライフをさせていただきました。
素晴らしい。
もう何にもなし、打ち合わせも何にもなしで。
じゃあこうちゃんとこう何マイクは会場内だけで、
う
ん、
そうです、
響き渡るようにして。
そう、
どなたか、大菅さん一人で喋ったんですか？
一人で、まず、進行は僕一人でやらさせていただいて、
はい、
あと、一緒にスタッフパートナーやってるね、
はい、
岐阜の横山さんと、広島の、楠田、サザエさんこと、
楠田でございます。
そう、時森さん、
はい、
二人が、まあ、レポーターという形で、一緒に盛り上げてくれたんですね。
素晴らしい。
要は、室内なんですけど、要は、まあ、そうだな、体育館をイメージしていただくといいかな。
はい。
体育館の中を、ルミナリエをね、並べて、コースを作って、その中をね、歩いてるんですよ。
みんな？
みんな。
パーティー中？
そう。
すごい、すごい。
だから、体育館でのミニリレーフォーライフというようなイメージでやらせていただいて、その歩いてるところに、突撃インタビューで、
実況中継じゃないですけれども、
はい、
歩いている方にお話を伺う、はい、ということを実際にしていた。
そう、いつもはね、このスタジオにゲストに来ていただいたりとか、
はい、
電話でお話を聞くんですけど、
はい、
それをもうそこで、で、僕一応ステージの上から皆さんを見渡してて、で、目が合った人にお話を聞いてしまおうということをしたりとか。
なるほど。
横山さんとか時森さんがね、そこでちょっとお話聞けそうな方を捕まえてくれて、
うん、
そこでお話をお聞かせいただいたりとかしてね、15分20分ぐらいやったかな。
あ、すごい。でもあれですよね、普段だからのなんていうのか、聞いたことがない人方たちの感想だったりだとかっていうのが耳に
はい、
できたっていうことですよね。
そうなんです。このコーナーね、もう4年半以上、
はい、
ね、コーナーさせていただいてて、まあ準レギュラーだと言われるような人たちも出てきているんですが、はい、まあその方たちはね、このコーナーでもお声聞けるんで、
そうですよね、は
い、そうでない方たちを中心に、今までちょっとお話を聞きしてない方たちを中心にお話を、ね、聞かせていただいたんですよ。
なるほど。でもいいですね。そしてもしかしたら会場の中にもみんなでリレフォーライフをやってるよっていう方も、知らない方もいらっしゃる、うん、そんなことはないですか。
いや、ご存じない方もお見えですね。そうですよね。
なのでこれをすることで、岡崎はこんなFM 岡崎さんと仲良くして、うん、この番組をやっているんだっていうことも知ってもらうチャンスだったかもしれませんよね。
そうですね。そうきたか
そんなことはない、
まあ、アピールのチャンスだったかもしれないし、うん、実際にゲストでね、
はい、
また出ていただける方たちの発掘みたいなものも、
そうですよね、うん、それが一番大きいかもしれませんね。
そうですね。意外とゲストね、やっぱり平日の朝ということで、
なかなか
捕まえるのがね大変だったっていうのもあったんで、まあ普段であればその出ていただけない方たちのね声もね聞けてね良かったですし、すごく楽しい、うん、明るく楽しい、笑いの絶えないようなちょっとコーナーになったかな。
良かったです。
うん、まあ真面目な話、僕3分しか持たないんでうん、もう中にはもう相変わらずバカだねって言ってくれた人がいて
そうなんですね。
もう僕にとっては何よりの褒め言葉だったんですけど。
じゃあそんな褒め言葉をいただいた大菅さんなんですが、はいはい、1年間通しては、うん、もう各地に今年も、
そうですね、今回ですねリレーの会場ということで言うと、はい、7会場に伺いました。
すごいです ね、
ね今年2016年度は49カ所今まで開催してますので、ちょうど1/7。
本当だ、
よかった、割り切れて
割り切れましたね本当だ、素晴らしいと思いますけども、さあそんな会場をちょっとご紹介していただいてもいい
ですか。そうですね、まあ、開催した順番から言いますと、はい、9月の10、11にリレーフォーライフジャパン静岡、
はい、
こちら静岡市でね開催して、僕も、スタッフパートナーとして担当もさせていただいてるんですよ。ただちょっとねうちの事情があって、9月の10日土曜日の夕方からしかちょっと参加できなかったんですけど、まあ着いた瞬間にこの会場のまったりとした雰囲気がとっても良かったです。
まったりとしてたんです
か。まったりとしてました実行委員の人たちがなんかこんなに余裕、時間的に余裕のあるのって初めてだよねっていうぐらい、本当にこんなにやることがなくていいのかななんていうぐらいの、まあ準備もねバッチリ、
バッチリで、もう本当に慌てることなく穏やかな感じで
やれたんです。
会場だったっていうことですよね、うん、
まあやっぱりね回数を重ねていくと、いつも参加していただけてるチームの皆さんたちももう心得たものになってくるんでうん、何も言わなくてもいろいろしていただけるんですよ。
逆にね。
そうなんで、そういったこともあってそんなまったりとして、
あ、よかった、
うん、いい時間を過ごすことできまして、
はい、
で静岡から帰ってきて次の週9月18、19、はい、こちらこの日月になるんですけど、
はいはい、
ね、土日の開催が多いんですが、まあ、ここは3連休っていうこともあって、
あ、そうですね、
日月の開催でここでちょっと担当地区ではないんですが、ちょっと来てって言われてたんで広島県、
広島まで、
そうリレーフォーライフジャパン広島 in 尾道という、
あ、なるほど、
うん、尾道の方に、寄らさせていただいて、
はい、
こちらもちょっと頭からは参加できずに、岡崎で仕事を済ませてから新幹線に飛び乗ってっていう感じで、ね、広島の方に伺って、
はい、
ここは前の日が大雨警報が出てたんですよ。実は一部浸水もあったような広島県だったんですが、まあそんなこともあって、はい、もう前日には実行委員長のこれ英断だと思いますが、小学校が会場でしたので体育館での、
あ、なるほどね、
開催に切り替えて
しましょうということですね。
そうです、う
ん、グラウンドもねぐちゃぐちゃになってしまうと、
そうなんです
ね、小学校だからこそ予見できないですよね、
うん、もうちゃんと子供たちに
そうですよね、
ね、綺麗なグラウンド返せなくなってしまうっ ということもあって、まあ、体育館での開催でした。
あ、なるほど、
うん、でまあずっと入ってからもうほんと小雨という程度で済んでたんですけど、まあ雨も降ってましたし、体育館の中をね皆さんがねこう楽しそうな笑顔で歩いてたのが印象的でしたし、2日目月曜日はまあ雨も上がって、実は月曜日というと当時みんなでリレーフォーライフを月曜日やってたんで、
はあ、つなげました、
はあ、なんで広島からレポートしました。
まあ素晴らしい
生放送、
その時はパーソナリティゆみさん、
ゆみさんの時で、
ね、ゆみさんなので、はい、じゃあつなげて、うん、お話をしたということでね。
そうなんです、
なんかそういうのいいですね、現地の声を、
いいですよね、
聞けるっていう、
なかなかその曜日でね、月曜日って言っても開催されるとこがどうだろうな、年に1箇所か2箇所ぐらいですので、
平日
な
かなか、まあ、週その時はね祝日だったかと思うんですけど、うん、なかなかバチッと当たるのはね、
そうなんですよ、
ないですからね、
ねえ、なんでそんな時に行けたんでよかったなということと、広島の皆さんのね元気な声とか、はい、広島に来てた、四国方面の方たちのね声も届けることができたんで、はい、すごく楽しかったです。
よかったです、うん、
でそれが終わって今度次の土日岡崎、お岡崎、地元岡崎ですね、岡崎のリレーにまたちょっと参加させていただいて、はい、今年初めてスタート時に雨が、結構な雨が降ってね、はい、降ってましたけど、そんな中でもこのリレーを続けていただけてた皆さんの気持ちにとっても嬉しかった、感謝ですね。うん。で、岡崎の日は1日目がそんな形で、夕方に雨が上がったんですけど、
上がりました、
ね、で2日目、僕ね2日目朝1で岡崎を出発して長泉に行く、はい、スケジュールになってたんで、8時過ぎに岡崎を出て、で昼頃長泉に到着して、はい、で長泉でキャプテン会議のねミーティングに出させていただいてたんで、岡崎のね実はゴールとかもね見れてなかったんでちょっとそれが残念だったんですが、で今度また翌週、リレーフォーライフジャパン豊川、
う
ん、なんで愛知県内では2週連続でね、
本当ですね、う
ん、リレーが、まあ、続いたわけなんですが、こちらが10月の1日2日、豊川は3回目の開催でしたね、うん、で初めて雨が降らなかったんですよ。
あ、逆に豊川は今まで雨だったんです
ずっと、ね、台風来てたりね本当に1年目は台風が来てて、2年目は大雨、夜から大雨になってる、会場が豊川市の総合体育館の前の広場が会場になるんですけど、はい、すぐそ横にね結構大きな道路が通ってるんですが、夜中はそこがね川のようになってました。
へー、
うん、それぐらいの雨が降ってたんですけど、
今年は
雨が降らずに無事済みましたっていうことと、あとね本当に感じたのが、回を重ねるたびに、はい、まあ、これどこの実行委員会の皆さんもそうなんですけど、特に豊川で感じたのが、前の年の反省点を踏まえていろいろね工夫をされてあるんですよ。
すごいですね、
うん、だからすごくまあ、居心地が良かったっていうか、すごく素敵なリレーフォーライフでした。
へ
ー、うん、それはもうちゃんと実行委員の皆さんにもねお伝えをさせていただいてますし、実行委員の皆さんたちもこう手応えとして感じてたと思います、はい、で今年チーム数も今まで14チームだったのが今年19チームにも増えてますし、
増えますね、すごい、
すごくね良かったですよ。でそんな良かった豊川、はい、その今度翌週、はい、リレーフォーライフジャパン岐阜、はい、岡崎が2010年からね、はい、リレーフォーライフ開催しておりますが、そのきっかけとなったのが2009年、リレーフォーライフチューブという名前で、はい、岐阜市で行われたリレーだったんですけど、もうその流れを組んでるリレーフォーライフジャパン岐阜なんで、
はい、
僕からするとまあ実家へ帰ったような形になるし、実行委員の人たちもねたくさん顔見知りがいますし、
はい、
横山さんの地元でもあるし、僕らからすると姉さんって言ってる辻姉さんが実行委員長で頑張ってたんで、
はい、
まあ、その岐阜にも参加させていただいて、でこの同じ日にお隣の滋賀県、滋賀県でですね、 カレッジリレー、
はい、
日本初のカレッジリレーっていう、はい、要は大学、
大学、
うん、大学の人、学生さんたちが実行委員もして開催もするという、カレッジリレーをね、市外医科大学、
はいはいはいはい、
こちらの方で開催されていたんで、まあ岐阜からするとお隣ですので、って言いながら2時間はかかりますけど、そちらにもちょっと顔を出させていただいて、先日このコーナーにも出ていただいた、あの事務局長、日本対岸協会の事務局長の岡本さんとか、はいはい、あと、関西を担当しているコレサワさんたちと会って合流して、
はい、
まあリレーを楽しんで、
はい。
はい、で、途中で戻って、岐阜の方に戻ったと。
また岐阜に戻った。
はい。
ちょっと覗きに行って。
そうなんです。
どう、学生さんとか、やっぱり若いパワーなんですか？
そうですね。本当にそういう感じをしましたし、ね、あの、いろいろこちらもね、あの、工夫をされてました。
あ、なるほどね。
うん、
まあ、学生さんならではの、もしかしたらね、
はい、
工夫があるのかもしれませんよ、
ね。工夫とね、パワーですね。
パワーです。
それをやりきってしまうパワー、素敵です。
はい、素敵ですね。
うん、はい、で、それ戻って岐阜でね、またいつものメンバーたちと、あの、楽しい時間を過ごさせていただきました。はい、ここまで、5週連続でしたね。
そうですよね。
5週で6箇所。
6週ってずっと言ってたので、
うん、
数えてました、
5週。ね、5週連続で6箇所を参加させていただいて、あと、リレーフォーライフの会場とすると、こっからね、ちょっと空いたんですよ。
あ、そうなんですね。うん、
ちょっと期間が空いて、11月の5日6日で、リレーフォーライフジャパン長泉。
あ、長泉。
長泉って言って皆さん場所ピンとくるかなと思うんですけど、はい、静岡県の三島と沼津。
はいはいはい。
といえば、なんとなくね、あの、静岡県の東部の方ですよね。はい。そのお隣に長泉町ってありまして、実は長泉実行委員会も、その長泉町での開催にこだわってるんですよ。その理由の一つが、静岡県がんセンターが、長泉町にあります。
そうなんですね、
はい、そういう理由で長泉町での開催にこだわってて ね本当にいつも素敵な時間と空間を提供していただけてて、でここはね山の中にある、まあこちらの方で言うと少年自然の家みたいなのあるじゃないですか。そういったところが会場なんですよ。
なんかその時の放送私ちょっと聞いたかもしれないです。あの車で結構行かないといけなくて、ちょっと歩いてとか国境の交通機関では無理なんですよね、
うん、
なんていう話も出てたよう なその時の放送を私、うん、思い出しました、
うん、もう唯一の手段が車という感じです ね。ですけど、まあ、山に囲まれて、ね、すごく、はい、その自然豊かな会場
で、
うん、なんて言うんだろう、空気が美味しかったです。
もうそれも一番ですよね。あのリレーしててもやっぱり空気美味しいとかってすごくいいと思います、
ね、そうですよね、
はい、自然の触れ合いながらね、
うん、
満喫できるっていうのもね、
本当にすぐ会場の横には川も流れてますしね、
いい
ロケーションもすごく素敵なところですけど、まあ11月5日ということで寒かったというのもありましたけどね。でもまあ本当にここで1年ぶりに会う方と再会できた。去年の長泉の時に初めてお会いしたんですけど、アメリカから一時帰国されてた沼津の方なんですが、女性の方で、うん、その彼女と今回一年ぶりの再会で思わずハグしまくりましたけど。
ああ、よかった。
うん。覚えててくれたのが嬉しかったですしね。まあ、リレーの会場というと、まあ、こういった形ですね。一年ぶりに。
そういう、なんていうのかな、久しぶりっていう感じだけれども、久しぶりに感じさせないようなね、やっぱり共通の何かがね。うん、
ありますね。本当に一年ぶり、あ、お互いまた、ね、笑顔で会えてよかったねというような形の、そういった空気が流れているのがリレーフォーライフの会場です ね。同窓会みたいですね。
あ、いいですね。なんで本当大菅さんも1年間ね忙しかったと思うんですが、
うん、
来年どうしたいですか。
来年の前に実はその間にもう1回、
もう1箇所ありました。
実はリレーフォーライフの会場ではないんですが、
はい、
ルミナリエを、
はいはいはい、
紙袋に皆さんのメッセージを書いて、
はい、
夜中にろうそくとかね、場合によっては LED を灯してっていうルミナリエがあるんですけど、これのサテライト会場で、
はい、
10月22日に 名古屋の南生協病院さん、
はい、
ゲストでね、
はい、おいでいただきましたよね。私の時に、はい、いらしていただきました。
あ、宮崎さん来てくれましたけど、その南生協さんでのルミナリエもあって、これもねまたすごく良かったです。昨年と比べると来ていただける方が多かったっていう、
一番いいですね、そういうのがね、
うん、それもあったし、本当に素敵なね空間と、時間を提供していただけました。
よかったと思います、
はい、
ね、そんな大菅さんなんですけど、まあ、今年はどうですか、リレーフォーライフとしてはもう一言で言うとどんな年でした
の？大変でした。
あ、
いろいろ大変でしたね。
まあでも大変な中でもね、うん、得たものというか、
あります、
そういうのはもう一番大きかったんじゃないかなと思いますかね。
もう毎年どこの会場に行っても何かそのプレゼントくれます。
そうですよね、うん、じゃあ来年はどんな年にしたいですか？
また今年、去年、まあ、ずっとね、以前から引き続いて、笑顔で、明るく、で、温かい気持ちにね、リレーの会場でなりたいし、また、そういったものをね、提供できるようになりたいなと思います。
そうですね。はい。一年間本当にこの番組ではありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
また来年。
はい。
はい。お願いします。来年早々またね、水曜日がありますから、1月4日に。
そうですね。
はい。大菅さん、またその時、お正月ボケじゃなくてちゃんと来てくださいね。
ボケてるのもいつもなんで大丈夫です。
本当に1年間ありがとうございました、はい、また来年よろしくお願いします。
ありがとうございました。
お菅さんをお迎えしました。さあ、リレーとフォーライフについての詳しい情報はリレーフォーライフホームページをご覧ください。検索サイトの検索欄にリレーフォーライフと入れていただくと、岡崎をはじめ各地の情報が表示されます。そして皆さんからのお便りもお待ちしています。以上、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。